トーキングヘッズ。さあ今日の番組のオープニングでもメッセージをご紹介をさせていただきました。大東市の加古さんのようにリクエストをいただいていれば番組でもお届けをしていきますので、ぜひ他のリスナーの皆さんも送っておいていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速なんですが、他の方のメッセージもご紹介していきます。まずは西淀川の辰郷さんからいただきました。石川さん、七重さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。まぜこぜ大阪行きましたよ。
ありがとうございます。
会場が便利で分かりやすかったです。ステージは活気があって楽しませていただきました。美味しいものを買いましたし、こんなに安くていいのっていう掘り出し物まで買えてめっちゃラッキーでした。帰りに入り口横に貼っていたブルーのシートに書かれたメッセージの中で、許すという心を持とうっていうメッセージがすごく心に留まりました。人を非難するばかりでなく、今必要なキーワードのような気がしました。教えていただいてありがとうございました。来年も行きます。
ありがとうございます。毎年4月2日が国連が定めた自閉症啓発デーということで、大阪ではこのまぜこぜ大阪というイベントを開催をしていただいていて、実行委員会の皆様にこの番組にゲストとしてお越しをいただきました。はい、私も実際イベント行かせていただきましたけども、本当に多くの方がお越しになっていて、皆さん青色を身につけて集っておられました。4月2日には大阪においても大阪城とか、あるいは通天閣とか、みんなブルーに染めていただきましたので、啓発が少しでも広がったんではないかなというふうに思います。このラジオを通じて周知広報にお役に立ったこと、私も嬉しく思いますし、来年も楽しみにぜひしていただきたいなと思いますね。
そうですね、毎年4月はこのまぜこぜ大阪があるんだという心づもりが必要ですよね。そういう気持ちを持っておきたいですね。そして辰郷さんからはこんなメッセージもいただいていました。来年の G20 が大阪で開催することになりましたね。
そうなんですよ。
これを機に大阪万博の誘致に弾みがつくといいですね。
はい、もう本当に嬉しかったですね。以前この番組でもご紹介ご報告をさせていただきましたけれども、昨年の夏にドイツで G20 サミットが行われた時に、2019年のサミットは日本で開催をするということが急遽決まりました。 G20 サミットっていうのは日本で開催したことがこれまで一度もなくてですね、かつて洞爺湖で G8 のサミット、そして伊勢志摩で G7 のサミットという、先進主要国のサミットを行ったことはあるんですけれども、それに輪をかけてブラジルとかメキシコとかトルコとかサウジアラビアとか、こうした国々も含めたもう世界の主要な名だたる国が一堂に会する世界最大の国際会議 G20 のサミットが日本で開催されることになったんですが、それをどこで行うかということについて、その後ずっと検討がなされて出てきました。で、日本で開催するということが決まった直後に、ぜひともこれは大阪で開催すべきだというふうに思いまして、大阪の府の行政の方、あるいは大阪市の行政の方にもご相談をして、そして去年の秋の大阪府議会、そして大阪市議会で、それぞれ公明党の同僚議員から知事市長に提案をしてもらって、で知事市長も立候補しましょうという決意を固めていただいて、登録をしたのが去年の秋でございました。
はい、
でその後調査が行われたりとか、あるいは警察警備体制等についての検討が行われたり、会場がインテックス、大阪でやる場合はインテックスが想定されているんですが、そのインテックスが果たして収容できるかという検討、またホテル、世界中から3万人近い人が集まるというふうに言われておりますし、主要国の大統領首脳が一堂に集まりますから、名だたるホテルのビップルーム、これをすべて使わせていただくといったようなことが可能なのか、あるいはそれぞれの国の大統領が政府専用機で、アメリカであればトランプ大統領がエアフォースワンで乗りつけるという、そういった飛行機を少なくとも一晩駐機をさせることができるのか、またそれらの VIP の方々を移動させる手段、それから警備体制、これを取ることができるのか、さまざまな側面から検討してもらって、他にも福岡あるいは愛知県も手を挙げていたんですけれども、私も公明党、自民党の大阪府連の方々にも声をかけて、これは自公でぜひとも、国の事業ですからね、自公でぜひ政府に働きかけましょうよということを申し上げて、自民党公明党と大阪の代表で官邸菅官房長官のところに要望に行かせていただいて、そうしたこともあって、最終的にこの大阪で来年開催するということが決定の運びとなりました。日にちも決まりまして、6月28、29 この2日間かけてこの大阪に世界中の主要国の大統領首脳が一堂に会する、アメリカのトランプ大統領、ロシアのプーチン大統領、中国の習近平国家主席、韓国のムンジェイン大統領等々ですね、まあ、1人が来るだけでもメガトン級の訪日になるんですが、それがもう名だたる方々が一堂にこの日本、そしてこの大阪に集まるという、まあ、大阪のことを世界中に知らしめる、おそらく世界中のプレスマスコミも来ますし、大阪の特集、大阪の魅力発信、これを世界中にしてもらえるというものすごいチャンスになりますので、まあ、今から楽しみです。ただ、まあ、やらなければならない準備もたくさんありまして、はい、先ほど言いました、まあ、会場の確保、ホテルの確保、空港の確保、また治安体制、安全対策ですね。いや、大阪の府民市民の方々にも多少ご負担といいますか、ご迷惑をおかけすることもあるんじゃないかと思います。交通規制も敷かなければいけないところもあるでしょうし、街中で、まあ、ゴミ箱とかを置いてあると爆弾が仕掛けられるかもしれないということで、まあ、使えないようにしたりとか、ロッカールームを使えないようにしたりとか、そういったことも、まあ、かつて、APEC を大阪でやったことがありますけれども、はい、そういった時もそういった厳しい限界体制が敷かれて当日を迎えましたので、そういう面ではご迷惑をおかけすることになるかと思うんですけれども、この大阪の都市の魅力を世界中に発信する、あるいは、まあ、治安が悪いとよく言われる大阪の治安も向上させる、このことにもつながる、大阪の未来を切り開く大変重要なイベントになるというふうに確信をしておりますので、どうかご理解とご協力をいただきたいと思いますね。
石川さんご自身も G20 へ向けてかなり重要な役割を担われるということ
で、もう私自身も全力でこの成功に向けて政府後押しをしていきたいと思っています。早速公明党ではですね、はい、G20 のサミットを推進する推進本部を立ち上げまして、はい、私はその副本部長を仰せつかって、政府関係者の方々の準備状況をきちっとチェックをしながら後押しをしていきたいと思いますし、今年2018年はアルゼンチンが G20 サミットの議長国なんですね、
はい、
1年通じて G20 に関するいろんな会議がアルゼンチンで行われるんです。これは G20 というのはサミットだけではなくて、 G20 の外相会議もあったり、あるいは財務大臣会合もあったりとか、農水大臣会合もあったりとか、またG20 の若者サミットみたいなのもあったりとか、まあ、この G20 にかこつけていろんなイベントが日本でもあるんですけれども、はい、今年はアルゼンチンで行われてますので、その状況をきちっとフォローして、そしてそれを来年の日本での会議につなげていくということも後押しをしていきたいなと思いますね。
ますますお忙しくなりますね。
そうですね、外務省出身の経験を少しでも生かして、この大阪のためまた日本のために貢献できるのであれば、これほど、嬉しいことはないなと思います。
では後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います。